皆さんこんにちは。今日も聖書の御言葉をご一緒に学んでいきましょう。本日の聖書の箇所はガラテヤ書6章11節から18節です。
ガラテヤ人への手紙6章11節から18節。ご覧なさい、私自身今筆を取ってこんなに大きい字であなた方に書いていることを、一体肉において見栄を飾ろうとする者たちは、キリストイエスの十字架のゆえに迫害を受けたくないばかりに、あなた方に強いて割礼を受けさせようとする。しかし私自身には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。誰も今後は私に煩いをかけないでほしい。私はイエスの焼印を身に帯びているのだから。兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。アーメン。
パウロはまずガラテヤの信徒たちにこの書簡を送る意図を強調しています。こんなに大きな字で自分の手で書いているというパウロの言葉からは、パウロの並々ならぬ思いを伺うことができますね。12節では、肉においてよく思われたがっている者たちと言っています。すなわち割礼や律法を遵守することに固執して、それによって人からの評価を受けようとする者たちのことです。教会共同訳では見栄を張りたい人たちとされています。そのような者があなた方に無理やり割礼を受けさせようとする、それは実は自分たちが迫害を受けたくないから、自分を守るため、保身のためなのだというのです。つまり、異邦人キリスト者に割礼を受けさせようとするその意図は、彼ら自身がユダヤ教徒からの迫害を逃れたいためだというのです。そしてパウロは自身の誇りについて宣言します。イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはならない。何かを誇るということは、それを自分の存在の拠り所にするということです。自分の存在の意義を確認するものです。それがパウロにとっては、キリストの十字架なのです。第一コリントの1章の31節では、誇る者は主を誇れと述べています。割礼の有無の問題、すなわち、何ができているかできていないか、見えるところ、行いへの評価によらず、十字架による救いという恵みの中で生かされているのだ。その恵みに誇りを持て、とパウロは語ります。そしてイエス・キリストの十字架によって救われ、神の子とされたキリスト者は、すでに律法の支配からは解放されています。キリストの十字架によって新たな命を生かされています。新しくされた人生を生きています。その実態こそが何よりも大切だと言っています。そして書簡の最後は祈りで締めくくられています。17節では、私を煩わさないでほしいという、そのパウロの言葉は突き放すようにも聞こえるのですが、心配をかけないでほしいというパウロの牧会的な思いから出た言葉、と受け取ることもできます。愛するガラテヤの信徒たちが古い生き方にとらわれることなく、福音によって与えられた新しい生き方に徹してほしい。キリストによって与えられた自由を生きてほしいと切に願う。パウロの熱い思いを表す言葉だと私は受け取ることができます。そしてパウロにはイエス・キリストの焼印が与えられています。決して消えることのないキリストの使徒としての印です。福音によって 新しくされたパウロの人生は、もはや何者によっても阻まれたり、引き戻されたりすることはないのです。そして、その神様の創造の御業を、今を生きる私たちにも確かに与えられているのです。さて、今日の箇所からのメッセージのポイントはこれです。新しく作られた人生をブレずに歩んでいこうということです。世の中にある規範や時代の風潮、人々の評価、このようなものは絶えず変化をします。昨日の友は今日の敵と言ったりしますけれども、人は見えるところによって人を判断するものです。ついこの間まで多くの人に称賛されて支持されていたのに、何かをきっかけに手のひらを返したように非難される。そんなやりとりが特に SNS 上で広げられているのを目にします。人の心、人の評価というものは当てにならないとつくづく思わされます。このような変わりゆくものによって私たちの生き方、大切な人生が振り回されるとしたら、なんと虚しいことでしょうか。十二節では、肉においてよく思われたがっている者たちと言っていました。すなわち、割礼や律法を厳格に守るということにこだわって、それによって人からの評価を受けようとする者たち。そのような人たちは、自身への評価を守りたいがために、他人にも自分の規範を押し付けようとすると言っているのです。人からの評価によって自分の価値を定めようとする人は、他人をも自分の価値基準で測り、裁くようになります。まさに、マタイによる福音書7章2節で、あなたは自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられるとある通りです。15節をもう一度お読みしましょう。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。キリスト信仰者は、一切の古き習慣や価値観、世の評価といったものから解放された人生、新しく作られた人生を生きています。世の評価や世の風潮や慣習に惑わされることなく、神の子として生きる恵みを王道として生きることができます。イエス・キリスト様の十字架を通して新しく作られた人生をぶれることなくまっすぐに歩むことができます。キリストの役員を帯びていると証ししたパウルの生き様こそがまさに信仰の道をぶれずに走り抜いた人生でした。エフェソ書2章の10節では私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスによって作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。と語られています。イエス・キリストによって新しく作られた私たちの人生。その人生は良い技を行う人生として導かれます。なんと幸いでしょうか。また、ガラテヤ書5章の6節では、キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそが大切です。とあります。律法は良い技を行う力は与えてくれません。何が善なのか、良いことなのか、それはわかりますが、それを全うすることは難しい。規範が与えられるだけでは難しいのです。しかし、キリスト信仰によって私たちは愛する人生を生きることができます。5章の14節では、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです、とあります。信仰によって人を愛する人生を生きるとき、律法は全うされると教えています。先日私は本棚に置いている本の中で、久々にですね、中村哲さんの天共にありを手に取りました。皆さんよくご存知のことと思います。非常に心が揺さぶられる一冊です。中村さんは医師としてパキスタンの 主にハンセン病の患者さんの診療に携わっておられました。その後はアフガニスタンの難民の方々のために医師がいない村に診療所を開設されます。2000年、中央アジア全体に大干ばつが襲いました。食料と清潔な飲料水がないがために感染症にかかって命を落としていく幼い子どもたち。そのような子どもたちを見て、中村さんは現地の方々と協力して井戸掘り事業を始められたのです。2004年までに実に1000箇所以上の井戸が掘られたと言います。ものすごく大きな成果です。しかし、井戸を掘っただけで農業ができなければ、食料を得て生活はできない。そこで次は、砂漠化した田畑を回復させるべく、灌漑施設、用水路を建設に取り掛かられたのです。100の診療所より1本の用水路、武器よりも命の水を、と中村さんの言葉があります。ただ中村さんご自身は医師であって土木関係の知識は全くなかったと言います。そんな中村さんが参考にされたのが地元福岡の筑後川だったそうです。日本において昔から残っている水利施設の技術を学ぶべく、福岡や熊本のあたりを歩き回られたと言います。計画した水路は2007年から2009年にかけて開通していきます。完成後もたびたび洪水によって破壊されるという大変な危機が幾度もあったそうですが、それを乗り越え、水路はアフガニスタンの大地を潤すようになりました。まさに何年も何年も厳しい現実に対峙しながら、砂漠に川をという奇跡を生み出されました。中村さんはあくまでも人の命を救うために行動して、おられました。そしてその結果として診療から井戸掘り、そして用水路建設にたどり着いたと述べられているそうです。中村さんの出身校である西南学院での講演会でこのようにおっしゃっていました。情熱を持ち続けられていたのは、私には困っている人を放っておくことができないという思いが強くあるからです。これは3年間中学校のチャペルで聞いてきたことです。私の心の中にはキリスト教の精神がしっかりと根付いています。このようにおっしゃっていました。壮絶な現実の中で目の前の人を愛するという歩みを貫かれた方として改めて尊敬の思いが溢れてきます。私たちはイエス・キリスト様の十字架の恵みによって神の子としての新しい命に生かされています。キリスト信仰によって新しく作られた人生、人を愛する人生を生かされているのです。どのような現実や環境、人の評価があろうとも、私たちは愛するということを選び取って生きることができます。その恵みを受け止めましょう。そしてキリスト者としての王道をぶれずにまっすぐに歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の地なる神様、皆をあがめて心から感謝をいたします。私たちに神の子として生きる新しい人生を開いてくださっていることを感謝いたします。隣人を愛し平和を生み出す存在としてまっすぐに歩んでいきたいと願います。導いてください。主イエス・キリスト様の尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。